エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、番組宛てにご意見ご感想のメールご連絡なんかをいただいたりするんですけども、
はい、
この場を借りてお礼を申し上げますが、
ありがとうございます。
ありがとうございます。驚いたことに海外からメールいただきました
よ。え、そうなの？そうですか。
あの、日本人の方でしたが、海外在住の方から。
ああ、そういうこと。
はい。聞いてますよと。
いやいや、海外の方だ、日本人じゃなかったらちょっと驚きますけどね。
何のために聞いてるのかよくわかんないですよね。
どこが面白いのかわからない。聞いてみたいですよ。
はい。私、砂漠にいるベルベル人なんですけど、聞いてますみたいなことがね。
そう。露出、全裸系が大好きです。そういう意見かもしれない。
砂漠で全裸は命がけの行為ですからね、みたいな。
そう、そうなんですよね。聞き込んだ方がいい。へえ、そうですか。
はい。
まあ、聞けるもんね。ポッドキャストですからね。
はい。まさにグローバルということで。まあそんな昨今でございますけれども。
はい。
そちらはどうですか？
よくですね、結構ネットでいろんなことが完結するとは言いながらもですね。
はい。
やっぱしなんかこう、なんかパスワードがロックされましたとか、なんかこううまくいかないことがあって、コールセンターに電話しなきゃいけないことって結構あるじゃないですか。
そうですね。
で、まあコールセンターっていうのは結構、最近結構進んでるんですよ。
うん。
まあ AI とかを多分導入とかしやすいってことで、
うん、
すごいしてるんですけど、
う
ん、その弊害があって、なるべくその分類をしたがるわけですよね。
ああ。
なんとかのお客様は一番。
はいはいはいはい。
すごい、結構永遠に続くんですよ。
多いやつだと5番、6番、7番みたいなね。
そう。で、うん、その次、また分岐があって。
ありますね。
それのなんとかの人は1番とか。
はいはいはい。
結構長いんだよね。で、何かミスった場合に1からかけ直すとかさ、途中で電波が悪くて切れちゃったら、またこれやんのとか、
ありますね。
すごいね、あの、振り回されてる感があるんですよ、逆に。
中学校の時にやった樹形図みたいな、
そうそうそうそう。
感じですよね。
で、結構ね、じゃあそんだけやるんだから、
はい、
的確なものにこう導かれるのかと思うじゃないですか。
あ、はいはい、
そうすると結局、なんかオペレーターが、おつなげしますとか言って、結局、こう、ジェネラルなオペレーターの人が出てきたりするわけです。
します、します。
で、一から説明するっていうその状況を、はいはい、今までの、あれは、アンケートだったのかな、みたいな。ことって多くないですか？
しかもその後、専門のオペレーターにおつなぎし直しますみたいなことすらあるから
ね。さらにね。
うん。
そうそうそう。あれはすごいよね。その、あと、その、なんていうのかな。まあ、結構、あれ真面目にやっぱやっちゃダメで、
ほう、
悩まされることとかあるんですよ、
うん。
携帯のやつとか電話しても、その、うん、契約内容の変更なのか、
はい、
いやでもちょっと聞いてみたいだけなんだけど、みたいなのあるじゃないですか。こういう契約したらどうなのかなとか思っただけなんだけど、
はいはい、
契約内容の変更とか言われちゃうと、
あ
どっちだろうとか、
はいはい、
いや、そうするとなんか、時間が経っちゃうとなんかこう、なんでしょう。なんか次のとこ行っちゃったりとかするから、なんかね、やりづらいんですよ。合わないのよね。
例えばそのメールとかで長々文章を書くよりは、手っ取り早く電話しちゃえみたいな。
そうそうそうそうそう。
気分でかけてるのに、
そう。
余計時間かかるみたいなね。
早送りもできないでしょ？
できないね。
結構呪いな、これ、みたいなし。途中で入力できないパターンとかもあるじゃないですか。なんか最後まで聞いてとか。
さすがにそのパターンは最近減りましたけどね。
あ、そう、その途中、でもさ、これね、もう私の気質なのかもしれないですけど、
はい、
なるべくベストな選択をしたいから、
はいはいはい、
最後まで聞くわけですよ、選択肢。その5個あるんだったら、その1がなんか、あ、該当しそうだなと思うけど、
はい、
もっと該当するのが、5番目に出てくるんじゃないのか、みたいな、
はいはい、
ベストマッチなやつが。
そんなあなたは4番を、みたいなのが来るのかもしれない。
そうそうそうそう。で最後まで聞かないとなとか思うと、
はい、
結局時間かかっちゃうわけですよ。
そうだね。
で結局ね、あれは分かったのが、
はい、
該当しない人は9番みたいなのあるわけですよね。
ありますね。
それ全部それを押しまくっていった方が、結 果一番早くオペレーターに繋がるんですよ、多分。
そうだね。初めから人を呼べっていう。
おそらく、どれぐらいのケースが、その、オペレーターにつなぐ前に解決してんのかがね。
ああ。
わかんないんだよね。
実際のところ、初めからオペレーターが出てきて、あなたは何番ですよって言ってくれた方が楽だよね。
そう。あの、クオリティはもういいんですよ。はいはい。なんていうか、その、言葉遣いとか、まあ、ある一定の、こう、あるじゃないですか。そのサービスレベルみたいな、うん。
はいはい。
で、それがあるから、そういう人件費もかかっちゃうので、なるべくね、人を少なくと思うんですけど、もうこの際、超サービスレベル低くてもいいので、人をいっぱい入れてもらいたい。タメ語とかでもいいですよ。
いいですよ。
片言でもいいよ。
うん、言ってことさえ分かってくれれば。
そうそうそうそうそう。あ、じゃあ5番ね、みたいな。
そうそうそうそう。
そのが早いからね。
そうなんだよね。
不便になってる可能性も高いなと最近思いますよ、そういうの。聞くと。なんか、コスト削減の煽りを俺らが受けてるんだ、みたいな感じを。
しますよね。
受けますけどね。
結局、こっちが許容してる範囲が広がってるだけじゃないかっていうことはありますよね。
あ、そうそうそうそうそう。でも確かに、ね、一つ言えるのは、オペレーターだと怒る人がいるけど、
はいはい、
怒れないじゃん。
まあね。
機械だから
相手。機械はね。
うん。それは唯一いいことだと思いますよ。
そうだね。だから、すごい切れてるやつをちょっと止め置いて、クールにさせるっていう役割はあるかもしれないね。
だって、次に行かないから、いくら怒鳴っても。
そうだよね。
うん。それは一ついいと思いますけどね。
怒りの6秒間って言いますからね。
そうそう。だから、怒っているあなたは5番とかね。ちょっとすっごい遠回しにされるんですよ、逆に。
ああ。
もうクールダウンするまで、こう5分ぐらいいろいろやられて、
はい、
もういいやってなってから出てくる。
BGM にこう、川のせせらぎとかが流れてる。
そうそうそう。あ、で、もう怒ってないですかっていう質問が最後にあるんですよ。で、はい、1番ってなったらやっと繋がります。
はい、はい、はい。落ち着いて話ができる状況ですかと。
そうそうそ う, そう本当ですかみたいな。
火に油を注ぐような真似を。
いやいや、押し方が荒々しいんですけど、嘘ですね、みたいな感じで。いやいや、もう本当にもう落ち着いたから、みたいな感じじゃないと繋いでくれない。
じゃあなんで2連打したんですかみたいな。
そうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方行きましょうか。2月14日。産経新聞、職質逃れが横行。警察官の職務質問を受けた対象者が119番して救急車を呼び寄せたケースが昨年大阪府内で約70件あったことが14日大阪府警への取材で分かりました。職務質問を逃れる目的と見られています。職務質問をめぐっては大勢の仲間を呼び寄せる妨害行為が問題化していますが、府警幹部は救急要請が職質逃れの新たな常套手段となっていると指摘。犯罪摘発の低下につながる恐れがあり、府警は対策を進めています。職務質問を始めてから令状執行まではあくまでも任意の活動のため、この段階では強制的に相手を従わせるのは違法です。このため、対象者が急病を装って救急車に乗り込んでも止めることはできません。要請を受けた側も急病だと言われれば搬送しないわけにはいかないというのが実情だと。いうことですね。
いやー、本当に急病だったらさ。
はい。
パトカーでもいいよねってなるよね。も
うその場で運んでくれっていう話ですよね。
それぐらいならね。
うんうんうん。
まあだからその、まあだからあれだね。警官がパトカーに、じゃないや、救急車に乗り込めればいいんだよね。
ああ、そうだね。
そうすれば密室になるからね。
付き添いですっていう形で入っちゃう
からね。そうそうそう。大変だと。
はいはい。
俺が付き添うみたいな感じで。
乗っちゃえばいい。
そうそうそうそう。
それはいけないのかね。
多分、その、縦割り行政なんでね。それはダメでしょ。監督官庁が違うからみたいな。で、今後はですね、
うん、
両方の免許を持った人が必要ですよね。
ああ、そうか。
救急も、言われたら、あ、私実は救急もやれるんですってことで。
はいはいはい、はい。
で、パトカーもなんか、押すと救急車になるみたいな。 どっちもできるんですよ、これ。とか言って、はい、で、書に連行みたいな。
そう、トランスフォームすればいいわけですね。
そう。
2月14日、CNN。ナイジェリア消えた現金1000万円。ナイジェリア東部のベヌエ州でこのほど、大学入試実施機関の事務所から10万ドル約1000万円相当の現金がなくなる事件が起きました。事務所から消えたのは同国の合同入学許可委員会で付託されるはずの現金でした。同委員会の広報によると、監査員に事情を聞かれた女性職員は消えた現金について事務所内の金庫に保管していたところ、蛇がやってきて飲み込んでしまったと打ち上げたということです。この職員と過失が認められた職員数人は停職処分になり、しかるべき当局に引き継がれると広報は話しています。一方、広報に名指しされた女性職員は CNN の取材に対して、私は現金が蛇に飲み込まれたとは言っていない。今回の事件についての事情聴取も受けていない。私は経理責任者の下で働く単なる事務職員に過ぎないと語っています。ソーシャルメディアでは、そう、蛇の話題で溢れかえり、ツイッターには犯人とされた蛇のアカウントまで開設される始末だったということですね。まあ、言い訳でしょうかね。
あり得る、まあ、1% ぐらいの確率ではあるもんね。
ま
あ、
ゼロじゃない。
なんとなく何かを飲み込んでしまう蛇っていうイメージがみんなの頭の中にあるじゃないですか。
はいはい、で、アナコンダといえばっていうね。
そうそう、羊を一頭とかさ。
はいはい。
それは1000万ぐらいはいけますよね。
まあ、ペロリですよね。
だけど、さっきな、金庫開けてたってことなんですかね。開いてたってこと。
金庫に保管していたところ、蛇がやってきて飲んでしまったと。
それがおかしいよね。どう開けたんだよと。
なんですかね、たまたま開いた瞬間とか、
シュシュシュシュシュってそんなに早いかね。アナコンダは
もう目にも止まらぬ速さで。
まあね、金庫に、まあそうだね。でもそのアナコンダどこ行ったんですかってなるよね。
ねえ、その
見守っちゃったのかね、飲み込むと。
恐ろしくて、おののいてる間に金を飲んだ蛇がどっか行ってしまったんだと。
間違ってますよね。動物の選択を。
はいはい。
俊敏じゃないじゃんっていう。
そうね。
目にも止まらぬ速さで形を言わないとダメじゃないですか。それ、ゆっくりとついていけよお前っていう。
はいはいはい、はい。
そうですね。歩く速度より遅えだろっていう。
いかんともしがたくないですからね。
飲んでる途中、時とかに普通電話しますよね、
う
ん、いろんな人に。
そうだね。110番すりゃいい話ですもんね。
で、電話したまま全然追っかけられますよね。
されます。できます、できます。それが、例えばそのバイソンがいきなり壁を破ってきてみたいな話だったら困りますけど。
ああ、そう。
ヘビですからね。
ああ、まあだから、ライオンとかね。逃げちゃう的なやつね。
一歩でも動くとこっちの命も危なかったんだと。
そうそうそうそうそうそう。それは追いかけれないですよ。
言うものじゃないですからね。もしくは自分も飲まれればよかったわけですよね。
片足をやっぱり飲まれない
と。飲まれないとね。足止めをしないといけないですよね、やっぱりね。
もうちょっとだから、その1000万円の、
うん、
実はその金庫の中には1000万円と、羊の頭を保管していたんだと。それが間違いでした、みたいな。
そうですね。
蛇にとっちゃそんなものちょっと区別もつかないからね。両方ガブガブっといっちゃったけど、と。
いくら大事とはいえ大きな間違いでしたね。
アフリカならではのなんか間違いみたいな。
儀式用だったんですよね。
そうそうそう。大切だったんだよ。日本でいうタイみたいな、タイのお頭的な感じでね。
はい。
置いてあったんだけどと、
はい、2月14日 AFPBB コカイン1キロ密輸男を逮捕。ポルトガル警察は首都リスボンの空港でブラジルからコカイン約1キロを偽の尻に隠して持ち込んだ男32歳を逮捕しました。現地の日刊紙ププリコなどのメディアによると、男はコカインが詰まった偽の尻をつけた水泳パンツを身につけていて、ブラジル北部ベレンから到着したところを逮捕されました。男はまたコカインの入った袋を複数飲み込んでもいたということです。ということです。
どういうことですか、その偽物のケツっていうの。
まあ、早い話が偽物の父と同じです。
ああ、ケツがじゃあ、二つ、二重になってんだ。
そうです。ほうじりですよね。
でかいんだ。 まあ、大きいケツがセクシーだっていう国は確かにありますけどね。まあ、
ブラジルから来てるんでね。
ああ、その辺はじゃあ、みんな、およ、セクシーみたいな感じで。
はいはいはい。
どうだいっていうことで、俺のケツはみたいな感じでいけると思ったんだ。
シェイクマイアスだったわけですけど。
ちょっと造形に問題があったのかな。
見た感じ、要は肌色に近い色をした粘土の薄い塊ですね。
いや、ズボンは履いてたんでしょ？
それをケツのひらにペタッと貼って、その上から水泳パンツを履いてた感じですよね。
ああ。
うん。
でも、まあだからそうね。普段何もしてなかったら絶対外から見えないんだけど、そもそも怪しいって言って、うん、はい、脱いだとしても大丈夫ってことだ。ケツです、みたいな。
まあ、そうそうそうそう。
ああ。
ちょっと膨らんでますけど、これはオリジナルだって言い張れる。
そういうことね。
と思ったんでしょうね。
でも、ちょっと造形的に、
はい、
これは明らかに偽物だろうと思っちゃった。
結構稚拙でしたね。
そっか。いや、なんか、間違ってね。
はい。
その人がその、偽のおっぱいとかつけてたらバカですけどね。その、まあ、お尻だと確かにちょっとケツのでかい人ってことで、
はい。
いけたかもしれないと思ったわけだ。
女性は上と下に4ついけるんですけど。
そうね。男はちょっと、ね。
男はいけないんでってことで、下に2つだけだったんでしょうね。
偽物の玉とか作ったら面白かったですね。私ちょっと玉が大きいんですよ。
はいはい。
あとは、カプセルとしたら、怒り型にするとか。
怒り型ね。
肩パッドです、みたいな。
うん。80s リスペクトですっていう。
そうです、そうです。全身 80s でいけばさ、
そうだね。
あ、肩パッドかなってなる
ね。なりますよね。鈴木ほなみかなっていう。
そう。そんなに世界的にはちょっと知れ渡ってないと思う。
2月14日 AFPBB 中国人女性が X 線検査装置に侵入、
うん、
中国広東省で女性が鉄道駅に設置された手荷物検査用の X 線検査装置にハンドバッグとともに侵入し、その動画がインターネット上で拡散されて話題になっています。女性は11日同省のドンガン市にある駅で X 線検査装置に潜り込んだということで、動画にはコンベアベルトに乗る女性のシルエットがはっきり映っていました、
うん、
さらに女性がそのまま検査装置を通過し、荷物を持っていた他の客が驚いた様子も捉えられていました。現地紙の情報によると、女性は荷物の検査中にバッグの中の金品が盗まれることを心配して自ら装置に乗ったのだということです。なお、装置に使用されている X 線は非常に強力で人体にも有害だということですね。
そりゃそうだよね。
まあ、スケスケになりますからね。
うん、そうなんだ。いや、私はなんか、あれかなと思ったよ。
はい。
その、ちょっと体の調子が悪くて、レントゲンを撮りたかったって。
同時にね。
うん。どこか悪いとこありませんでしたかって聞いたとかさ。
なぜか正面を向いて映っているっていうことですよね。
そういうことかと思ったけどね。
X 線で動いてるところがはっきり見えるぐらいのレベルですからね。そりゃ危ないですわ。
いや、すごいね。金品が取られるかもしれないっていうのは、
はい、
つまりですよ、入れたのに、うん、出てくる時にはないってことだよね、その中身が。
中が減ってるかもしれない。
マジックですよね。まあ、確かにマジックにありがちですよね、その。
そうだね。
なんか、ちょっと隠すと出てくるときにないっていうね、うん。
この箱を通すとってことですからね。
そうそうそう。
うん。
マジックの見すぎですよね。あとは確かにその、この人の考えでいくと、
はい、
通ってる途中で、
はい、
その、検査員とかは途中でこう、後ろでドアをパチャって開けると、隠れ扉でこう開けて、すり替えれるみたいな。はい、そういう、すごいローテクな箱をイメージしてますよね。
そういう種仕掛けがあるもんだってことですよね。うん。
何が入ってたんだ
ろうね。お金でしょ、やっぱり。
例えば確かに、それ、例えばですよ、すごいその宝くじ当たった後でさ、
うん、
1億円のアタッシュケースとか持つのは確かにちょっと気が引けるよね。
そうだね。
出てきたら、なんか、紙になってるとかさ。
はいはいはいはい。
ルパン三世とかですね。なんとなく、こう、イメージするのは。
ここまで大胆なことをするのはね。
うん。ルパンの世界ですよね。
じゃないと怒らない窃盗ですよね。
ちょっと漫画および映画の見過ぎかなって気がするけどね。
そうね。
うん、
または多分ものすごい肝っ玉が小さいんでしょうね。例えばそのたまたま何十万何百万持って歩かなきゃいけない時とかにすごいドキドキするみたいなねことはありますけど、
ちょっとこれはビビりすぎですよね。
ビビりすぎですよね。まあそれでケツの穴に金塊が入ってたっていう話は別ですけどね。
通っちゃダメじゃん、バレちゃう。
そっちが
逆に。
2月15日産経新聞、電車で下半身露出の巡査に罰金30万円、
うん、
JR 内房線の車内で下半身を露出したとして公然わいせつ罪に問われた千葉県警の巡査、被告の25歳に対する判決公判が15日千葉地裁で開かれました、
うん、
裁判官は警察官として行為の違法性を十分に認識していた上の犯行だが健全な性秩序を害する程度は比較的低いとして罰金30万円の判決を言い渡しました、
うん、
判決によると被告は28年10月31日、座席に座ってズボンのチャックを開けて下半身を露出させました。弁護側はズボンのチャックを閉め忘れたに過ぎないと無罪を主張しており、閉廷後、被告の弁護人は控訴する方針を示しましたと。
おー。
いうことですね。
30万円に対しても不服だというんですから、かなり徹底抗戦。
です。それでも僕はやってない。
そうだです。それでも僕はやってない。なんかあれじゃないですか、それでも僕は立っていないみたいな。大きいだけなんですよ、通常時から
っていう。まあ、はみ出しがちだったってことですよね。
映画になってもヒットしないですよね。それでも僕は立っていない。
だって立ってないんですから。
立ってるように見えるでしょうけどと。
でしょうけどね。
うん、
あの主人公がインポのブルーフィルムってありえないですからね。
うーん、いやね、でも
しかも立ってたかどうか争ってないですからね今回。
いやいやいや、やっぱ事故か意図的かっていうとやっぱそこも結構もしかしたら論点かもしれないですよ。
まあ興奮してたか否かっていうところはね。
そうそうそうそう、うん、気づいていないってことはやっぱ興奮はしてないでしょうからね。
そうね。だおまけとしてしかも立ってないでしょっていうふうには言えると思うんですけど。
うん、そうね。
まああくまでもたまたま空いてただけだと。
空いていて、
はい、
分かるってことはやっぱりどちらかですよね。
はい、
立っていたか相当でかいかっていうことしかもうありえないじゃないですか。
かパンツ履かない派ですよね。
ああ、
うん、
そこは争うべきですね、確かに、ね、
そうですね。
うん、
そこちょっとこの報道ではわからない。
あとやっぱ毛の処理が結構すごいちゃんとされていて、
あ
見えやすい状態だった。
そうですね。暗くないっていうことですよね。
そうそうそう。うん、それについても争う姿勢かもしれない、
ね。それ二重三重の不幸ですからね。たまたまそうソル派だったっていう。
ソル派ノーパン派の反逆ですよね。
そうですそうです。あの。
うん、
洋ピンの男優みたいな人だったっていう。すごいゲットレディーな人だったっていうだけかもしれないじゃないですか。これから仕事なんでっていうね。
警官だから。いやー、ちょっとね、もうちょっと次のやっぱ裁判を待ちたいですね。
まあ、控訴したっていうことならね。
うん、そう。
2月18日、産経新聞。水道の蛇口盗んだ容疑で21歳男を逮捕。キャンプ場から水道の蛇口16個を盗んだとして滋賀県警高島署は窃盗容疑で容疑者21歳を逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は16日午前10時40分ごろ、オートキャンプ場で炊事場などの水道の蛇口16個計約3万円相当を盗んだとしています。署では監禁目的の可能性があるとみて調べを進めていますと。
へー、
いうことですね。
まあ売れるかもしんないけどさ、
うん、細かいですよね。
細かいよね。
うーん。
キャンプ場でしょ。
はい。
いや結構離れてるわけですよ、いろんなとこに多分。
まあまあ、まあ、
蛇口はおそらく
ポツポツあるでしょう。
で結構大変だよね。
そうだね。
16個こうバーって並んでるわけじゃないんだから、その、小学校のさ、目洗うとこみたいのじゃないわけ。あれだったら5個ぐらい一気にいけるから、まあいいですけど、これ、点在してるわけでしょ、多分。
そうね。それこそ小学校の遠足で行けるような炊事場だとか。
ああ、そうね。バーっと並んでるやつね。
いっぱいこう、小学生入れるぜ、みたいなとこだったのかもしれないですけどね。
まあでも正直その、点在しているがゆえに、まあ人目がないので。
はいはい。
簡単だと。
まあこれも金になるかなと。
同じその山を 中を、自然の中をさ、こう、なんていうの？歩いて見つけるんだったら、
はい。
なんかもう、トリフとかさ、山歩きで何か換金できるものを見つける楽しみみたいなのを、はいはいはい、もっと思ってもらいたいよね。
そうだね。
せっかくの自然なんだからってことで。
ビジネスチャンスが他にも転がってるはずですよね。
まず豚を買おうとかね。
それやるには、その元のトリュフの匂いを覚えさせなきゃいけないですから。結構元でかかりますよね。
ああ、そうかそうか。
しかも豚はトリュフ食べちゃうらしいんでね。
ダメですね。
取り合いになるって話ですから、結構体力的にもきついですよ。
私は猫でやってみましたね。覚えさせて。
はい。
そしたら結構もう YouTuber とかなれるからね。
それだけで一発いけますよね。
そうそう。だからそっちで行ってほしかったな、
うん。そういうこう、他のところに目を配るっていうところがね。
そうそう。
ない協力さがちょっと無理ですよね。
ダメです。
厳しいですよ。2月19日、テックインサイト。ドバイを出発した飛行機が乗客トラブルで緊急着陸。今月初旬、ドバイからアムステルダムスキポール空港へ向かっていたオランダの格安航空会社トランサビアで、ある男性客がおならをし始めたため、隣に座っていたオランダ人の男性2人がおならをしないように彼に注意したということです。しかし、おならは一向に止まる様子がなく、2人はおならを止めようとする努力さえしていないと乗客乗務員に訴えました。しかし、乗務員はこの男性に対して何も対応が取られることはありませんでした。そして時間が経つにつれ、2人のイライラは爆発。切れた男性らが席を動かずに平然と座っている男性と口論を始めました。これを受けて機内には厳重注意のアナウンスが流れましたが、事態が悪化。ついに出発から約6時間後、機長はオーストリアへの緊急着陸を決めたということです。トランサビアのスポークスマンは、我が社は乗客の安全を第一に運航しております。男性2名だけではなく、乗客2名についてもこの件に関わっていたことが判明しており、トラブルを起こした4名においては、トランサビアの利用を一生涯禁止とします、と発表したと。いうことですね。
結局、まあ、おならした人はじゃあ今回は何にもお咎めなしになってるわけですね、多分。
そうです。無罪放免。
まあ、しょうがない。だからそこがね、何なんすかね、その自然に出ちゃうか、そう意図的かを、はい、こういうね、意図的だって言うんだったら、その、どうにかしろってなるけど、
うん、
出ちゃうんだからしょうがないじゃんと。
そうなんですよね。で、止められるはずの注意を止めなかった二人の方が、
なるほど。
出入り禁止と。
だから、ね、なんだよね、その、まあ、でも、その、おそらくですけど、
うん、
そんなに匂うかな。つまり、その意図的にプップップップやってるんだとすればですよ。
はい。
もうなんかさ、その空になってくるじゃないですか。
はいはい。ガスの残量がね。
そうそうそう、空気だけになるじゃないですか。だから、ムカつい、いや、なんかバカにしてる感じみたいな、そっちじゃないですか。なんか
ああ。
おい、わかったのか、プーみたいな。プーとか、多分こういう。それが怒りを誘うって言いますか。
そういうコント仕立てでね。
うん。
うん、
だから、あれじゃないですか。ビーフォアチキン、プーみたいな、それで。プーみたいな。それで会話を試みているとか。そういうことが、ちょっともう、
はいはいはい、
逆に触って、
うん、
ふざけるな、みたいな。
プ
だと思うんだよね。
なんとなく、志村の顔が頭に浮かびますよね。
確かにそのさ、飛行機会社としてはさ、そういう時どう対応するのかって言ったらさ、どうしようもないよね。
まあ難しいですよね。本当に自然現象かもしんないですからね。
そうそうそうそうそう。
だとしたらそれをね、無理やり止めるなんてのは酷な話ですから。
止められないもんね。
そうなんだ。
もし、本当に出るのだとしたら。
出ちゃって困ってるんだって話かもしれないですから。
そうしたらね。
それについてとやかく言ってるやつの方がうるせえぞと。
そうだよね。
いうことになっちゃったわけですね、多分。
結構機内ってうるさいじゃないですか、その。
うん。
轟音じゃないですか。
うるさいですよ、ずっとゴーゴー言ってますからね。
それを超えても聞こえるぐらいってことですよね。
まあ、カクテルパーティー効果ですよね。
近い、そこに注意が行くからいけないんですよ。
そうそうそう。
ちょっとだからあれだね、他のね、なんか気を紛らわせるような。
そうだね。
隣にゲップをする人置くとかさ。
いっぱい置いてね。
ゲポゲポとかさ。
はいはい。そういうこう、
なんかそういう、うん、
生身の人間オーケストラみたいなやついっぱい置いときゃいい、いいですね。
そうです、そうです。
はい。
ね。うん。
あの、脇餃子するやつとか。
ね、カポン、カポンとかさ。
そうそうそ う, そう。カポンカポンやるやつがいて、隣では口に指突っ込んでポコポコ言ってるやつがいるとか。
そう。
うん。
口笛がうるさいとかね。
はいはい。
あるかもしれないね。
それで、車内は大騒ぎさってことになってればね。おならも気になんなかったかもしれないんですけどね。
だ耳栓を渡すだよね、たぶん。
まあ、最適解はね。
正しくは。
うん。
で、匂いだって困るんだって言ったら鼻栓ですよね。これしか俺、我々にはできません。
できません。はいって言って耳栓をそっと4つ渡すって、一人頭。
そうそうそう。で、匂いがうんぬん言うんだったら、もっと、もっと匂いのする機内食を出すしかない。
そうですね。
もう全員カレーみたいな。事情により全員カレーですみたいな。
そうですね。はい、2月19日、毎日新聞。防災無線が勝手に流れるトラブル。
お
19日未明、愛媛県などで地震があり、震度4を観測した同県宇和島市で、地震発生直後、緊急の防災放送で、人気バンド、世界の終わりの楽曲が数秒間、2回にわたって市内全域に大音量で流れるトラブルがありました。防災放送は、コミュニティ FM が普段使う周波数の電波に割り込む形で震度などの情報を伝える仕組みですが、市によると、地震発生直後、システムが起動。しかし、震度情報などの音声ではなく、コミュニティ FM でその時に流れていた音楽がそのまま放送されてしまったと。いうことですね。まあ、アポカリプスっていう感じですよね。
なかなかさ、市内に向けて大音量で音楽を流すってない機会だから。
はい。
ファンは喜んだでしょうね。
まあ、ただでさえそんな機会はないんですけど。まあ、チョイスがさらに微妙だったっていうね。
微妙だね。
まあ、たまたまなんかその NHK のテーマソングだったらしいんですよね。
ああ、そうかそうか。なんかあの、オリンピックとか。
そうそうそうそう。
ああ。
まあ、そのセンスも疑いますけど。
オリンピックでそれいいんだっけっていう。コンセプトが違う気がするけど、ね、みたいな。
それもあるんですけど、まあ、20、30にちょっと困ったことになったと。
まあ、でも、ちょうどその時さ、コミュニティ FM でさ、うん、
はい。
なんか、北朝鮮のニュースとか流しててさ、なんか、おんにょろ、おんちょろとか、そういう、もう、女性アナウンサーのあれとか、大音量で流れたりしたら、もっと驚くよ。
たまたま現地音声部分がね。
ついに侵略されたかと。
はいはいはい。
なりますよね。
なっちゃいますよ。こっちに来たかと。
すでに、市役所は占拠されているようだ。
放送室に、あのチマチョゴリの女がいるぞと。
そう。まさかあれが先遣隊だったとは、みたいな感じですよね。
忍び込んでいたとはっていうね。そうやばい。
怖いよね、それね。
やばいやばい。
ちょっと流れる曲が、だからもうね、
うーん。
でも演歌とかでも困っちゃうしね。
まあまあ、第4部で流れた時点で困りはしたんですけどね。ちょっとタイミング悪かったねっていう話ですわ。
もうミスであることは認めず、
はい、
流し続ければよかったんですよ、一曲。
ああ、そうね。
さあ、とってもいい曲でしたね、みたいな最後に。主張とか。
はいはい。
皆さんにもぜひ聴いてもらいたいと思って、
はい、
ちょっと町内に流しましたみたいな。
そうですね。オリンピック気分は盛り上がりましたかと。
そうそうそうそう。
うん。
そういう感じにしてもらいたい。
取り繕った方がよかったかもしれないですね。
一瞬だからみんな不快というか、不思議になるわけですよ。
はいはいはい、はい。
一曲ならちょっとさ。
ね。宇和島市はピョンチャンオリンピックを応援していますっていう感じ
が。そうそうそう。そういう感じがね。リクエストはこちらまでみたいな。市長が。
ああ今すぐやめろっていう感じですよね。リコールのリクエストもこちらへ。2月19日、産経新聞。陸上自衛隊陸士長を停職5日。 陸上自衛隊篠田山駐屯地は19日、同僚に暴行して怪我をさせたとして、男性陸士長23歳を停職5日の懲戒処分にしました。陸士長は、同駐屯地の調査に対して、冷蔵庫に保管していた豆乳を同僚が誤って飲んだことから、勝手に飲んだと思って腹を立てた、と説明しているということです。
うん、すごいですね、これは。
まあ、食い物の恨みとは聞きますけども、豆乳がすごい好きなんですね。
なんかさ、豆乳ってすごくその、はい、健康志向で、うん、穏やかな印象があるじゃないですか。
そうですね。
豆乳鍋とか、
うん、
なんか豆乳パックとか、なんかこうね、おしゃれな女性的なイメージがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
それなのにブチ切れちゃうっていうのがもうだからちょっと足りないよね、なんかその辺のね。
そうですね。
イソフラボンが足りてないじゃないですか、だから。
イソフラボンっていうか、むしろカルシウムが足りてないですよね。
あ、そうか。もっと飲めと。
むしろ牛乳を飲めと。
あ、そうかもしれない。間違ってるんだと。
そうそう。
いや、なんかね、大、その、豆乳をさ、結構豆乳ってコーヒー味とかあるんですよね。コーヒー味豆乳とかいろいろあるじゃないですか。いろんなバナナ味とか。
いっぱい出てます。
あれを無調整豆乳になんかすり替えられてたらブチ切れてもいいってことですか。
あー。好みの問題でね。
せっかく無調整はやっぱまずいよっていうね。
はいはいはいはい。俺の紅茶味はどこだと。
そう。これそうね、微妙なやつです、ね。豆乳鍋にしちゃったとかさ。
ああ、そうだと怒るかもしれない。ね、
そう。
うん。
何でもそれにしてもね、怒りますかね。
ちなみにこの同僚の男性は全治2週間の怪我だということで。
あら。
ボコボコですね。
相当ですね。
豆乳パンチ、豆乳キック。
豆乳キック。
ソイパンチですよね。
すごいね、それは。
多分なんか植物性タンパク質がいいマッスルを育ててるんじゃないかと思いますけどもね。
いやー、なんかな、まあね、
はい。PX で買ったんでしょうね。
まあ、確かにさ、飲みたい時に、っていうかなんかこう、うん、楽しみにしてた食べ物がないと、
あ、
確かに切れがちですけど、
うん、意外と焦りますよね。
それ兄弟喧嘩のレベルだよね。
まあまあまあ、家庭内の事情ですよね。
食べちゃったのかよ、みたいなさ、
うんうんうんうん。
確かに切れる、結構兄弟喧嘩の、なんだろう、原因の第1位かもしれないよね。
そうだね。7割は超えてるでしょうね。
そうだよね。そういう意味では非常にだからこう家族的なね。
あ、
これは量だったとか。
はいはいはい。ファミリアだったってことですね。
いい意味でも悪い意味でもちょっとね。
そうですね。
近すぎた。
遠慮がない。
そうそうそうそう。
さて、それでは不審者の方回りましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。2月14日、東京都、午後8時40分頃、児童が帰宅途中、男が、鬼ごっこだと言いながら走って追いかけてきた。
これは意味はありますよね。
はい。
いや、突然始まる鬼ごっこですよ。
まあ、意味不明ではないかもしれないですけどね。
意味はかなり通ってるよ。受け入れがたいというだけであって。
ああ、そうですね。
いや、あのね、色鬼だったら意味不明ですよ、多分。
ああ。そうね。
はい、白白白とか言い出したらちょっと意味不明ですけど。
はいはいはい。
鬼ごっこだわね。しかも、ね、俺が鬼だってこと宣言ですよね。
そうだね。
鬼をやってやると。
うん。
買って出てやろうと。
まず行くぞと。
逆は嫌じゃないですか、だって。
はいはい。
はい、お前鬼って言っていきなりこう逃げ出したらさ。はいはい、ってなっちゃう。
逆にいきなり追いかけてくるのもなんだこいつはって話ですけど。
ああ、一応ね、宣言してるから。
うん、はい。そこ同意がないっていうだけですよね。
そうだね。普通は何をにやるっていうのを決めなきゃいけないからね。はい、
そうなんですよね。
だ提案しないとダメだよ、他を。
はいはい。
今鬼ごっこじゃないよと。
うん。
隠れんぼにしようと。
はいはいはい。
こっちの方がいいんじゃないですか。おじさん鬼で。じゃあみんな隠れるからって言って帰れば。はい、
そうですね。
おじさん10分はここにいてねって。
最低でもね。
そう。ちょっと時間をかけるから。うん、で、まあ、5分後ぐらいに、その、警官が到着みたいな。
はいはいはい。
もういいかいってやつですまだだよーが、だんだん聞こえなくなったなと思うと、パトカーのサイレンで、ね。
はいはい。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月15日、午後4時頃。男が、いいものを見せてやろうか、と声をかけてきて、 後ろ手に蛇を隠し持っていた。
おー。すごいね。
男は60代ぐらいだったということですね。
純粋に見せたかった感じだね、これ。
捕まえたんですかね。
後ろ手にっていうのは危険だよね。
自分も見えてないですしね。
噛まれてるかも。出した時にはもうなんか、ざっくりいってるみたいな。
手首に2つ穴が開いてるっていう可能性がありますよね。
ピューってなってるみたいな。もう冷や汗が止まらない状態っていう。
ですよね。
ことかもしれない。
警察を呼んでほしいですよね。どちらにしよう。
どちらにせよね。血清を持ってきてもらいたいっていう。
ここインドじゃないんでね。
あ、縦笛で小学生がさ、ピロイロレロって言って、こう、扱うっていう。
はい。どこでそのスキルを身につけたのか。
いや、インドからの留学生ですよ。インド人としては皆さんのたしなみとしてね、
はいはい、
コブラぐらいは扱えるはずでしょうから。
皆さんね。
うん。
うん。片手で16まで数えられるし、コブラも操れるってことですよね。
うん、そうそうそう。
多彩ですよね。
多彩ですよ、やっぱね。
はい。二桁の掛け算もできるし。
さすがインド式ですよね。
2月19日、愛知県、午前9時50分頃、男が通行中の女性に対して、ヒニングについて質問をするなど、卑猥な言動をしました。
持っているのかいと。
どうやって使ってますか。
そうね。
はい。
まあ世間では薄いのがいいってなってるけど。
言いますけど、
ね。どうなんですか、その辺はと。薄いの方がいいっていうのは男目線ですよね、みたいな。
はいはいはい。
その辺はどう思いますか。
受け入れ体制としてはどうなんですか。
そうそうそうそう。とか。
はい。まあ、罰としてはパイプカットですよね。
いや、でもほら、調査ですから、あくまで。
はい。
WHO なんですけど。WHO は何の略か言わなければ別にね。
そうですね。うん。別の略ってことは十分ありえますからね。
うん。
はい。
私、渡辺秀夫って言うんですけど。渡辺秀夫オーガニゼーションですか。
はい。個人ですけどね。
はい。
はい。わあ、困ったな、ハラスメントおじさんだっていう。
それは警察側の視点ですよね。
側ですね。
視点、あだ名としては。
あだ名。
WHO が来たぞ、また。
はい。出会え、出会え。2月19日、宮城県、午後4時頃、男が下校途中の女子小学生に対して、ピンク色のアルバムを開いて見せて、見て、などと声をかけた。
何が映ってんだ？
ピ
ンク色のアルバムってのがまた。
いいですね、ピンクアルバム。
可愛らしく、
はい、
デコレーションとかしてんじゃないですか？
ビーズとかね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。思い出系ですよね。
うん。
卒業式の日に女子が回してるやつですよね。
それを再現してみましたと。
はいはい。中身もピンクなんですけどっていう。
ちょっとね、本当に見てみたいね。写真とか何が入ってんのかな。
まあ基本的に自分の記録ですよね。
まあ自撮りですかね、全部。
まあそうでしょうね。
自撮りだけど、はい、ポラロイドのやつでしょうね、多分。
まあ現像には出せないんでね。
今はね、スマホがあるからね、そういう卑猥なやつも撮れるけど、はいはい、昔は大変だったんだよと。
ネットプリントなんてなかったんだよっていう。2月19日、東京都、午後3時頃、児童が下校途中、男が白いトラックに乗って、すれ違いざまに携帯の画面を見せつけて、さらに再度戻ってきて、同じ行為をして立ち去りました。
何なんだろう、何が待ち受けに書いてあるじゃない、映し出されてるんですかね。
これ不思議なのは、
はい、
トラックに乗ってるにもかかわらず、再度戻ってきてっていう表現があるんですよね。
はいはいはい。
トラックの運転席側から見せてきたんですけど、
うん、
通り過ぎた後、トラックが U ターンしてるってことですよね。
そうですね。
それかなりのドライビングテクニックですよね、これ。
どっかでこう、わざわざ、
はい、
U ターンをしてから。
切り返してきたんですよね。
まあ、バックかもしれないけど。あとは、
おじさん乗ってるとは書いてあるけど、荷台って可能性もあるね。
あ
荷台に仁王立ちで見せてる可能性もあります
ね。あそうかそうか。複数犯ですよね。
複数犯だよね。
うん。お前見せる係なっていうやつがいるってことですね。
何がしたいのか全くわかんない。
はいはいはい。専用のドライバーがいるってことですもんね。
古文みたいなやつがいるんですよ。はいはい、言うたんだサブ言うたんだみたいな。ヘイ兄貴みたいな。
はい。
楽しそうなコンビですよね。
そうですね。効果がなかったですけど、ね、タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月20日、大阪、午前8時10分頃。不審な男女が乗車しているトラックが男女の前で停車して、ハーモニカを吹きながら降車。アロハと声をかけるなどし、男児の襟を引っ張ったという事案が発生しました。
なんだそれ。
不審者は黒いドレッドヘアにタンクトップに赤い半ズボン。両腕にドクロのタトゥーが入った外国人風の男とセミロングにマスク姿の女だったということです。
もうめちゃくちゃだな、意味不明をなんか重ねた感じでもうわけわかんないね。
やりすぎですよね。
やりすぎてポイントがよくわかんなくなっちゃってるけど。
キャラ付けが交通渋滞ですよね。
ハーモニカ吹いてるとは分かったよ。
はい、はい、とりあえず。男はハーモニカを吹いている。
うん。
で、ハワイの人であるってことですよね。
ハワイの人であるかもしれない。
はい。
アロハーって言ってるし。
アロハー。
でも引っ張ってくると。
そうですね。
何なんだ、それは。
全部森ですけどね。
ちょっと、なんでしょう、アロハに着替えろってことかい、襟を引っ張ったりして。
このシャツはなんだってことですよね。
そうだね。
うん、これじゃあ、ハーモニカで陽気に踊れないだろうってことですかね。
そうだね。
うん。
硬すぎるよ、と。
はいはい。
本人がアロハとは別に書いてないですよね、これね。
ああ、そうですね。
本人の格好なんだっけ、なんかわけわかんない格好してるんですよ、
ね。男はタンクトップですね。
寒いだろうよ。やっぱハワイの人だから。それしか持ってなくて。
寒さに強い。
強くはないはずです。南国から来てんだから。
まあ、これがアルマーニカっていう。
ああ、そういう絡み方。アロハと言いながら。
はい。
なんとなくペーパーっぽいなんかね、イメージが最初ありましたけどね。
ああ。
ドレッドだし。ドレッド、はいはい、アフロか。だから違うんだ。タトゥーは入ってないと思います、
ね。奇抜な髪型っていうフォルダーに入ってますよね。
そう。そして二人グ
はいはい。
そして意味がわからない。
わからない。
カテゴライズしていくと、どうもあそこに怒っていくんですけどね。
はいはい。そうですね。はい、集合としては同じフォルダーですよね。
まあ赤羽じゃないと思うんで違うと思いますけどね。
はい。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月20日、兵庫県、午後3時頃。帰宅中の女子児童に対して、後ろから追い越しざまに投げキスの仕草をした後、あんた可愛いな、と声をかけたもので、怖くなった児童が逃げたところ、立ち去りましたと。
まあ、また、久しぶりにこの投げキス通報がありましたね。
ありましたね。
どうなのね、その後やっぱり言わない方がいいんだろうね、そういう余計な一言は。
まあね。
合図してるわけだから、
はいはいはい、
もうそれでいいじゃないかと。
独り言があるんだから、一人投げキスがあってもいいじゃないですか。
ああ、そうか、そういうことね。
ね。
そういうことか。
で、言わなかったら通報されない可能性もまだ残ってるわけですよ。
それはそうですよ。なんか言われたって、いや、ちょっと、自分の口臭を確認してたんですよ。っていうことね、ナギキスじゃないですとか言えるけど。
まあ、なくはないですけどね。
喋、うん、っちゃやっぱダメだね。
あとはイタリア人じゃないっていうね。
ボーノとか言っていたとか。
それじゃないからね。うん。
なんかね、まあ、確か日本人で投げキスっていうと非常にそのなんでしょう、怪しい度上がっちゃうんだよね、多分。
そうなんですよ。
イタリア人であれば、比較的どうでしょう。まあまあ、イタリア人だしとか、許されちゃうと思うんですけど
ね。そうですよね。
そこはちょっとね、まあまあ、まだまだちょっとね、
はい、
日本人のその、イメージが硬いんでしょうね。
まだちょい悪親父っていうのが浸透してないってことですね。
ダメなんでしょうね、まだね。
レオン、頑張れということで。
そうですね。
レオンが特注すればいいですよね。
お、
投稿途中に投げキスをしようっていう。
そうだね。
うん。
それぐらいで日本を明るくしようみたいなことで。
はい。
やった方がいいよね。
はい。有害図書ですよね。続いて声かけ。2月9日、宮城県午後3時50分頃。 路上で男2名が下校途中の女子中学生に、テレビ局のものですが、歌うまい人を探しています。知りませんか？などと声をかける事案が発生しました。
それは本当にそうって可能性はないんですか？
まあ、あることはあるでしょうね。第一村人って感じですよね。
そんな雰囲気があるよね。判別しづらいもんね。
ああ、そうだね。
その最近カメラが小さくなってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
テレビ局だったとしても。
だと言えね。
今、まあね、昔はあんなでっかいの持ってりゃそんなのいないからさ。
はいはいはい。
わかりますけど。うん、ね、今ちょっとこうドキュメンタリー風に撮るから、うん、なんかちっちゃいハンディカムとかで行くから、
うん。そうだね。デジカム小さくなったもんね。
ちょっとね、不審者とね、マスコミでわかんないね、差が。
まあ、差がないとも言えるってことですよね。
まあ、そういうことだね。
うん。
だって、YouTube だってテレビ局のものってか、なんかね、言えばさ、それそうかもしれないもんね、
はい。ワールドワイドなブロードキャスターですがっていう。
そうです、そうです。
うん、
つまり不審者なんですけどねっていう。
そうですね。またもや同じフォルダーってことですよね。
そう、あやふやになってますよ、これから。
はいはいはい。皆さんトポロジーだってことですよね。
みんな不審者なんです
って。2月15日、鹿児島県、午前7時半ごろ、小学生男子が2人で登校中、見知らぬ男から、僕が家を買うから一緒に暮らさない？と声をかけられました。
ちょっとマイホーム神話みたいのまだ信じてる世代。
そうですね。
まあ、ちょっとね、家を、じゃあどんな家なのかっていうのは見たいですよね。
二世帯なのかと。
そう、うん。どんな工夫が凝らしてあるんだと。
そうそうそう。
ね、こう世代が違う一緒に暮らすなった場合には、
はい。
いろんな工夫がいるじゃないかと。
そうなんですよ。
ぜひ、建物探訪に来てもらおう。ね、それ見てもらって、あ、これはいいですね、っていう。
はいはい。おや、これは地下室への入り口ですかっていう。
おやおや、防音性が高いですね。
なるほど、地下牢。あ、ここにご主人が入る。
素晴らしいご趣味ですね。
なるほど、セキュリティが万全ですね、っていう。
そういうね。
はい。
まあ、通報というか、放送なのかわかんないですけど、
ね。自己完結する感じですよね。まあ、酒に酔ってたっぽいですね。
酒に酔って家を買っちゃったんじゃないですか。言われるの前に買っちゃいました。
気が大きくなっててね。
うん。
うん、
で、もうちょっともうやけになってね。
はい。どうするんだ、この 2LDK はっていう。
そうそう。
うん、
俺は一人身なので。
持て余したんでね。
そう。もう誰でもいいから来てくれということ。
はいはいはい。シェアハウス。
シェアハウス。
2月19日、東京都、午後5時40分頃、児童が帰宅途中、男に、怖いシールあげるよ、と声をかけられました。
へぇ、
うーん。
怖いシールってなんだろうね。
まだそんなのは駄菓子屋に売ってるんですかね。
そういうやつですかね。
昔、妖怪シール的なやつ売ってましたよね。
そういうのね。
うん。
それ、今。まあ、そんなもんで怖がんないでしょう。
こすると煙が出る紙の隣に売ってましたよね。
いや、私は猛犬注意とかそういうシールかと思いました。
ああ。怖いことは怖いですよね。
熊出没注意とか。それか なんか保健所登録した時にもらえる犬っていうやつ。
はいはいはい。
配ってる。
配ってる。確かに近寄りたくないなとは思いますけどね。
ねえ。
そして、露出その他まとめて。2月15日、静岡県、午後6時30分頃。高校生女子数人が徒歩で下校途中、透けているタイツ姿で立つ男の後ろ姿を見ました。男は180センチぐらいに金髪ボブヘアにピンク色のタイツ上下だったということです。
ピンク色のタイツ上下。全身タイツということですね。
まあ全体ですよね。
うわぁ。
おそらくは。
透けている。
しかもサポーターなしですよね。
後ろ姿が見れたんですよね。
はい。
それもまたいいですよね。
ってことは別の被害者がいるってことですからね。
そうだよね。もしくは別にそう見せるとかそういう意図はなく、
はい。
遠くの、なんか風景を見ていたと。
まあ日常ですよね。
うん。タバコを吸って缶コーヒーを飲んでいたかもしれないね。
まあまあまあまあまあ。で、これが卑猥かどうかっていうのは別の次元の話ですからね。
そうですよね。
はい。ストレッチマンの兄とかそういう可能性もあるわけですから。
まあ別にね、着るのは自由ですから。
まあね。
透け方にね、ちょっと問題があるかもしれないだけで。
そうなんですよ。
はい。
ちょっとピクミンっぽくていいですよね。2月16日、東京都、午前9時10分頃、路上で公然わいせつ事件が発生しました。
うん、
男はサラリーマン風で、受験生ですか？下を見てくださいと下半身を露出したということです。
なぜ受験生にこだわるんだろうね。
メンタリティの問題ですかね。
こんな時にはこれを見ようよってことなのかな。
はいはいはいはいはい。下にはこんな奴がいるんだぞと。
そう。受験なんてと。
はい、はい。
大したことないじゃないかと。
これもゲノゲっていうのがいるんだぞっていう。
そう。俺だってね、実は東大卒なんだよと。
はいはいはい、はい。
言えばさ。ああ、学歴がね、大切じゃないんだってなるよね。
そうですね。
はい。
はい。
身をもって教えてるのかもしれない。
そうだね。
下半身にあの、東大卒って書いてあるかもしれない。
東大坊がね。
うん。
はい。2月16日、東京都、午後5時半頃、路上でズボンの下半身を露出した男に、来ちゃったと声をかけられました。
来ちゃいけないと思っていたけれどもと。
はいはい。
我慢ならず来ちゃったと。
接見禁止命令が出てるけども。
来ちゃったと。
はい。ってことは、これは、その気があってやったってことなんで、まあ、有罪ですよね、やっぱりね。
そうね。
うん、
まあ、本人的には来ちゃったなんだけど、はい、こっちからしてみるともう行っちゃったってことなんですよね。
そうですよね。
一線を越えて行っちゃったってことなんですよね。
はいはいはい、はい。まあこれ裁判の証拠になるってことですからね。
そうね。
はい。2月17日、大阪、午前8時25分頃、自転車で通学中の女子高校生に対して男が下半身を露出する事案が発生しました。
うん、
犯人は60歳ぐらいで、青色のチェック色のパジャマ上下の男だったということです。
おお。
まあ、朝一寝起きで露出ですよね。
パジャマはちょっとね。
まあ、新しい朝が来たっていう感じ。
ちょっとね、元気なのは朝だけなんで、っていうことかもしれない。はいはいはい、これを見せておきたいっていう。
こっから後は落ちるしかないですから。
そうそうそう。
はいはいはい。まだ、60でも朝は経つんだっていう。
朝はね、まだまだ、みたいなことかもしれませんよ。ま
あ、食生活がかなり健康ですよね。
これがね、健康のバロメーターだから、みたいな。
はいはいはい、はい。
今日はいいねってことでちょっと出てきたっていう。
元気いっぱいです。
はい。明日の天気はいいみたいだね、みたいな。
ああ。
あんま湿気があると立たないんでね、みたいな。
はいはいはい。カエルとかツバメとかそういうレベルですよね。
そうそうそう。
うん。身近な生き物って感じですもんね。
確かに。小動物感がありますよね。
あります。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけれども。
はい。
今週いかがでしたか？
おならトラブルで、ちょっと飛行機が緊急着陸っていうのがありましたけど。
ありましたね。
あれのね、解決策が分かったんですよ。
お、
カクテルパーティー効果ってありますよね。
あ、ありますね。
一番近いね、人の逆に声は聞こえなくて、自分が話してる人の声が聞こえるみたいなことですけど。
聞きたいものが聞こえるってやつですよね。
そうそうですよね。だからこれも、ある意味聞きたくなっちゃってるところですよね。周りのおなら気になっちゃって。
まあそうですね。
これはですね、簡単ですよ。他に注意を向ければ、その音は全く聞こえなくなるところですよね。
まあ、仕組み上そうですね。
だから、ちょっとこう、セクシーなお客さんとかが、ちょっと前にいれば、もうそっちばっか見てますね、多分ね。だからまあここは、やはりこう、ちょっと、フライトアテンダントの方も、もうしょうがないと。
はい、
私が一肌脱ぎましょうってことで、セクシーな感じで
、はい、
歩いていただければ、
はい、
多分もうおならのことなんか忘れちゃうんじゃないかなと思ったんだよね。
まあ、君はそうなんでしょうね。
いや、みんなそうでしょ。いや、例えばおならの音が非常に気になるって言って、
はい、
目の前でなんかあえいでるカップルがいたら、多分そっちの方が気になりますよ。
ああ、それは気になるかもしれないね。
でしょ？だから、
うん、
あ、だからいろんなところでいろんな音を出せばいいんですよ。おなら以上に気になる音を。 あ、わかった。飛行機のなんかアラーム鳴らすとかね。もうおならどころじゃない感じにする。
はいはいはい、
緊迫。とか。
もう機長が気を利かせて、あの、うん、酸素マスクを下ろすっていう。
そうそうそう。もう。そんなにお前おならの文句言うんだったら、これでも捨てろってことで下ろすわけじゃない。
二重に助かりますよね。うん。臭くもないし、そんなことをしてる場合でもないし。
そう。
はい。
いいですよね。そういうなんかちょっと起点を聞かせないと、こういうトラブルはさ。
そうだね。
解できないですよね。
外側に解決を求めた方がいいですね。
なんだろうね。正直その、も、まあ、まあ、なんていう、そういうクレーマーみたいなのがいると困るじゃないですか。飛行機とか。密室だし。
うん。
そういう場合は、もうちょっとさ、あの、そういうやつの床がちょっと開くみたいにすればいいですよ。
それどころじゃないっていうね。
そうそうそう。閉めてくれみたいになるっていう。
はいはい、いろんなところに欲しいですけどね。
そう。それ楽しいじゃないですか。
うん。なんとかしててもあれですよね。男に直接手を触れたりしないで、おならをこう、止めるっていうか、
あ、
やってるやつの気を、
ああ、そっか。
ちょっと違うところに向かわせることができれば、おならも止まるし、自分もハッピーなんですけどね。
おならって、その、リラックスしてるから出るわけでしょ、多分。
ああ、そうか。
緊迫？
はいはいはい。
ね、すれば出ないですよね。
ああ、そうか。
だから、まあ、ハイジャックを装うっていう。今、おならしたやつからぶっ殺すみたいな感じだと、はいはいはい、おならしなくなるんじゃないですか。
次におならしたら分かってるなと。
そうそうそうそう。はい、
それが発作のカウントダウンだとぞ。
そうそう。
どっちが捕まるか試してやろうかっていう話ですよね。うん。
いや、他の客が非常に迷惑ですけど。
迷惑ですね。まあ、しょうがないか。まあ、それぐらいお前も迷惑だっていうことを分かってもらいたいと。
そうね。
はい、いうことで、はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりました。お相手は、ケイト。
ユージでした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。